私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日はマリンバと歌を歌ってくださる方が、礼拝に出席してくださいました。まあ、この後コンサートがありますが、まあ、今日は辻さんが来てくださって、辻さんとはいろいろなご縁でですね、いろんな活動をさせていただいております。まあ、とんでもない人なので、いろんなチャレンジをされるんですよね。そのたんびにやれ、平和の物語を書けとかですね、やれ作詞をしろなのですね、まあ、いろんなことを言ってくださるので、それに応えてですね、私も一生懸命頑張っているところです。まあ、出会いも、衝撃的なものでございまして、結婚式、広島ルーテル教会で結婚式がございまして、でその時の、みんなが入場してくる時にマリンバの演奏してたんですよね。言われたくないでしょう。でその曲聴いて、あ、素晴らしいなと聴いてて、んと思ったのが一曲あって、賛美歌を一曲聴かれたんですよね。それがどうもいいのかなと思って、それは受難節に歌うですね、死を滴る主の御頭のですね、マッハ、バッハの受難曲の中の有名な曲を、結婚式にこの曲いいのかなと思って声をかけたのが初めてです。まあ、それからいろいろなですね、ことで、いろんな活動をしてきましたけど、今はですね、実は、大川小学校、石巻のですね、大川小学校がありますが、あそこの、あそこに橋がありまして、そこに、松の木がたくさんあそこの橋に引っかかってダムになって波が増幅されてですね、子どもたちのところに襲いかかっていったんですね。その木をですね、実は、一本もらいただきましてですね、それで辻さんにこの木で将来ですね、このマリンバとですね、何かできないでしょうかと、まあ、マリンバの木になることはないと思いますけども、そのですね、音を出す横の部分とか、まあ、そういうところで何か使っていただいて、でそれでですね、大川小学校のこととか、被災のこととか、震災のこととかをですね、伝えていくような、まあ、そういうプログラムができないか。まあ、今その木がずっと乾かされてですね、まだ置いてあるという、まあ、そういう状況です。まあ、そういう意味ではですね、いろんな活動をしながらですね、今日はここに来てくださって本当に嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします。で今日はですね、つまずかせないですね、ということが主題になっていると思います。で教会に来られる多くの方とか、まあ、いろいろなところでですね、出会うときに何を牧師に聞かれるかというと、カトリックとプロテスタントはどう違うのですかという質問がやっぱり多いと思います。カトリック教会とプロテスタント教会はどう違うのですか。まあ、違いがありますから、これまではいろいろな違いをですね、説明してきました。でも本当に求められていることはっていうのは、そういうものなのかなと最近よく思うのです。カトリック教会には7つの秘籍があって、ルーテル教会には2つなんです。洗礼と聖餐なんですとか、まあ、そういう違いを話していいのかな。ところが聞いてくださる方ではの心の中にあるのは、きっとカトリックとプロテスタントはどう違うかではなくして、どのように同じキリスト教会なんですかという、まあ、多分そのことが聞きたいんだろうなと最近気づきました。ですから、キリスト教、カトリックとプロテスタントは違いがありますけれども、しかし同じ信仰に立ったキリスト教会なのですという、まあ、そういうことを今答えています。まあ、そうするとみんな本当にですね、安心されます。あ、やっぱり同じなんですね。やっぱりキリスト教が2つに分かれて、どうも戦っているような、攻撃し合っているような、そうではないのだ。キリスト教も一つで、同じ信仰のもと、それぞれの教会が、福音の宣教のために当たっているのだ。まあ、そのことを説明すると、とっても安心されるということに気がついたのです。まあ、そう思うとですね、じゃあルーテル教会とカトリック教会はどこが同じかということを考えればいいのです。まあ、多分皆さんはもう忘れてらっしゃると思いますが、2000年にですね、私たち大切なアウグスブルグ、まあ、新興国学がなされたアウグスブルグっていうところで、実は2000年にローマカトリック教会とルーテル教会は一つの共同宣言をしているんですね。まあ、多分牧師先生がから聞かれたかもしれませんが、それは画期的なことだったのです。何かというと、 義人の協理に関する共同宣言に調印したのです。調印したということはローマの皇后とそしてルーテル教会の LWF のトップであったクリスチャン・クラウゼという総監とかがアウグスブルグというところで実は義人の協理に関する共同宣言に調印したのが2000年です。和解したのです。この問題は、マルチン・ルターがですね、信仰による義ということを唱えて、反問された以降ですね、初めて、和として一つになった。ルターが唱えていた信仰による義というのをですね、ローマ・カトリック教会の中にも同じ信仰として共同宣言するという、和解が起こったのです。ですからそこからローマ・カトリック教会とルーテル教会というのは同じ歩みをですね、歩むことになっていきます。そこから実は、洗礼の相互承認ですから、今カトリック教会と、ルーテル教会は洗礼は同じだ、別に、ルーテル教会で洗礼を受けた人がカトリックに移るときにもう一回洗礼というのは授けられない、そういうことになりました。ただまだ少しの違いがありますので、全てが一つになるということはありません。そのことを解決するために実はですね、1967年からですね、ローマカトリックとルーテル教会はですね、実は話し合いを始めておりました。神学対話のための国際委員会が、生まれ、2013年に発表した文書が、宗教改革500年を前にですね、宗教改革の出来事を真摯にかつ、謙虚に振り返った、そういう文書が実はですね、今年出されたのです。多分これもですね、皆さんのところにはですね、伝わってないかなと思います。これは争いから交わりへという本が出されております。日本語でも出版されてますので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。この文書は歴史的に振り返りは遺産と同時に負の遺産もある、そのことをお互いに誠実に見つめ合って、そして新しく宗教改革500年に向けてローマカトリック教会とルーテル教会が一つの歩みをしていこうという、ですから争いから交わりへという、違いから同じへということへと向かっていく、そのような年に私たちは今生きていることになります。そう思ってみると、私たちは何が違う、これが違うと言いながらお互いにつまずいてきたのではないかなと思うのです。ここが一緒だね、ここが一緒だね、ここは一緒に歩めるね、そういう歩みの仕方をしていればですね、カトリックとプロテスタントはどう違うんですかと聞かれなくても済んだんではなかろうかなというふうに思います。そういう意味では今キリスト教というのは宗教改革500年に向けて一つの信仰を持って歩み出そうとしているのではないかなというふうにも思うのです。今日読みました聖書というのはとっても謎に満ちたことをイエス様がおっしゃっている箇所でもあります。イエス様は今日一体何を言われているのかな、目をえぐり出せとか片方の足を切れとかですね、何をおっしゃりたいのかな、そのように思うような箇所でもあります。イエス様に従う者の務めっていうのは何か、そのことをですねおっしゃっているのかもしれません。水いっぱいを飲ませるものは、しかしこれは全体的に見てイエス様は私たちに何を言わせたいのか、そうやって読んでみますとある一つの言葉に私たちは気づかされます。それは何かというと、何回も繰り返されている言葉はつまずかせるという言葉です。つまずかせるな、つまずかせるな、もしそれでつまずくなら、何回も今日ですね、繰り返し繰り返しイエス・キリストはこの言葉をですね、語っておられます。何が一体つまずかせるという言葉なんだろう、その意味は何だろう、そういうふうに考えてみるのです。実はこの言葉をギリシャ語で読んでみますと、実はつまずかせるというのは罪を犯させるというのと同じ言葉だということに気がつきます。ですから読み替えてみると、今日イエス様は私を信じるこの小さな者の一人に罪を犯させるならというふうにおっしゃっているのです。そして自分に対しては片方の手が罪を犯させるなら、その片方の足の、また片方の足が罪を犯させるならそれを切って捨ててしまえ、つまずくではなくして それが罪を犯させるならというのが実は一つ大切なポイントなんでしょう。もしそれが罪を犯させるならそれを捨ててしまいなさい。これはよくわかることです。イエス様に従う者は小さな者に罪を犯させるようなことをしてはならないのです。さしてまたさしてはならない。そして自分自身に対しても罪を犯させてはならない。これが今日イエス様がおっしゃりたかったことなのでしょう。しかしそれはできるんだろうかなと思うのです。人に罪を犯させない、自分自身に罪を犯させない、そんなことはできるんだろうか。私たち自分自身のことを振り返ってみると、やっぱり自分本位で自分がかわいいし、やっぱ自分のことだけ考えています。自分さえ良ければいいという生き方をしているかもしれない。イエス様に従わない自分勝手な生き方が神様から離れている、そういう生き方をしていることかもしれない。また人を神様から離れさせていくような行いばっかりしているかもしれない。人に対しても自分に対しても罪を犯させるというのは、神様からその人を離させていく、そういうふうに考えていいのかなと思います。そう思うとイエス様に従わない自分本位の生き方を捨てて、イエス様に従っていることを明かししながら、その人たちを罪から正しい道に導こう、そのことをイエス様がおっしゃっているのではないかなと思います。そのことに対して必要なのが最後に書いてある塩ということかなと思うのです。自分自身のうちに塩を持ちなさいというのはどういうことなんだろうと思います。なぜここでイエス様は塩を持ち出してこられるのか、そう思った時には私たちは聖書に塩は何て書いてあるか、それを読めばいいのです。塩というのはとても良いものというふうに書いてあります。自分自身のうちに塩を持てというのも書いてあります。また有名な言葉では地の塩になりなさい。塩はとってもいいことなので、その塩を持ちなさいということなのかな。しかしそれだと話は通じないのです。とっても良いものでですね、正しく生きていきなさい、それが塩の役目だよとおっしゃっているのかもしれません。ただ塩にはもう一つの意味があります。今日イエス様は火で塩味をつけられるとおっしゃっています。火とは試練とか迫害とかそういうものを意味します。じゃあ火で塩味をつけられた塩になりなさいというのはどういうことか、多分これを今日つまずかせない、罪を犯させないことの根拠にされたのでしょう。自分自身の中に重荷を持ちなさいということでしょう。その重荷っていうのは十字架のことです。自分自身のうちに十字架を持て、自分自身の中にある試練とか迫害とか苦しみ、そこに目を留めてごらんなさい。そうした時に人に対してどのような態度を持つことができるかわかるでしょう。あなたの中に十字架、イエス・キリストの苦しみ、痛み、そこから人をですね、つまずかせないように、罪を犯させないように、そういうことを考えていこう。自分自身がまず罪人である、しかしそれは許された存在である、だとするんだったら、私たちはまだイエス・キリストのことを知らない人たちに対してどのような態度を取るべきか、そのことを教えてくださっているのではないかなと思うのです。この教会はどんどん変わっていきまして、この前総年会で新見さんが不思議なことをおっしゃっておられましてですね、大江教会はですね、今やですね、なんておっしゃったかな、日本の桜田ファミリアだっておっしゃって、いい気持ちでした。とってもいい気持ちでしたね。そうですもんね。ですね。毎週何かが変わってる。はい。あれぐらい大きな教会になればいいんですけど、はい、桜田ファミリアなんです。で、多分毎週来るたびに変わってるんですよ。その変わってるところにですね、みんなが気づいてくださればと思ってですね、いきなりですね、次の週に来たら暖炉があるんですよね。1週間のうちに原田さんが作ってくださった、高校生もですね、2人作ってくださったんですね。そうなんですね、今桜田ファミリアです、うちはですね。最終的にはどこに向かおうかなと思っていますけど、でまずですね、カフェになったんですよね。でカフェになって何が変わったかっていうと、やっぱり人がですね、そこに集うようになったっていうことです。 で、まあ、高校生も来てくれるしですね、一般の人たちもここでですね、来てくださっています。集会室とカフェっていうのはどこがどう違うか、なぜカフェにしなきゃいけなかったのかっていうのは今日修法に書かせてもらいました。集会室っていうのは教会の中のものです。カフェっていうのは教会の中のものではなくて開かれたものだという、まあ、そういうコンセプトをですね、ぜひとも覚えていただきたいなというふうに思います。昔は教会は集会室でよかったんだと思います。そこにですね、地域の方々が会議をなさったり、勉強会に来られたり、サークル活動があったり、ダンスがあったりしてた。でもそういうものは今や全て地域の公民館がですね、整備されて全てそこで行われている。まあ、実は教会の一つの役目はその時に終わったのだというふうに思うのです。それまでは教会がこの場所を持ってですね、地域に奉仕していたのでしょう。じゃあその後どうするか、本当はその時に地域に開かれていたはずが、それが地域が時代が変わり公民館に移っていた時に、人が何も地域の人が利用されない教会の内部だけの部屋になったのでしょう。多分その時に大きな壁ができたんだと思います。まあ、いつもですね、YMCA なんかで、ですね、新しい人に出会うと、教会行けないんですよねっつって、でなぜですか、なぜ来れませんかって言ったら、だって教会って言って清く正しく美しい人が行くとこなんですよねって。でそう言われたびに教会の人を思い起こして、そういう人ってのは何言うんだろう自分もそうですけどね。そうじゃないんですよね、みんなも分かってんですよ。でもそういうイメージなんですよね。清く正しく美しく、美しい人はたくさんいると思います、はい、清く正しくというとですね、ちょっとですね違うんだな、誰でも来ていいとこなんですね。その門戸を多分開いてこなかったんだと思います。なので、カフェということでですね、誰でも来ていいカフェにしよう、そこからもう一度教会の在り方を考えてみようと思ったのです。実は、嬉しいことが一つありまして、この前ですね、中学生がここで受験勉強をお母さんとされておりました。とても嬉しかったです。その中学3年生の女の子は、小学校6年生の時に脳に腫瘍ができてですね、手術をなさった方です。だから、いろんな騒音がしたり、いろんな、ところでは勉強できないんですよね。で家でもですね、いろいろなことがあって、やっぱり落ち着いて勉強できない時に、このカフェのことを聞かれたんですよね。教会のカフェに行って、で何の制約もなくですね、静かにお母さんと二人で勉強できるスペース、それがここの教会のカフェにあると思って来て、で勉強されていた、それから、数度来られていると思います。ああ、教会の役割というのは多分こういうことなんだろうな。教会が1週間ここに街道があり、カフェがあり、オープンにされている、誰でも来ていい、そこに身を寄せてですね、行く、そのことができる教会になる、これがやっぱり教会がするべきオープンになるということなのでしょう。だとすると、これまで私たちは壁を作って人々をつまずかせてこなかったんだろうか。清く正しく美しい人だけしか行くことができない、そう言いながら人をつまずかせてこなかったか。そのことを今日ですね、私たちは悔い改めていきたいというふうに思います私たちも同じようにイエス様によって許された存在だった。私たちもフリーでここに招かれて、ここに居場所を見つけた。だとするんだったら、その私たち救われたものが今度はオープンにして、この教会をですね、使っていただいてイエス様に出会っていただく、そのようなチャンスをですね、多くの人に与えていきたい、そのように思うのです。私たち自身もこの身の内に塩を持っている、十字架を持っている、その十字架を持って私たちが使い合っていく、そのような存在へと変えられたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの教会がもっとイエス様の御言葉を述べ伝えるためにオープンになり、そして垣根を、そして壁を壊し、あなたの福音をこの地域へ、また熊本へ、九州へと広げていくことができるように導いてください。 一人一人が十字架によって救われていることを感謝し、今日今週1週間も過ごしていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をしていただきます。マリンバと歌でアメージンググレースの賛美をしていただきます。